高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて裁判員の話をしたいと思います。先週お話をしたのは暴力団関係の事件での裁判員に対する声かけのお話でした。このことが激震というんでしょうか、激しい地震のように全国の裁判所を襲いました。裁判員はみんな身の安全を考えて出頭しなくなるだろう、安全の確保には徹底的に力を入れます、そういう発信が地裁の裁判官から行われるように最高裁が指示を出しました。裁判所にの中では裁判員が入る法廷の扉に傍聴者に対する警告として裁判員に声かけをすると処罰されることがあるといったようなことが書かれるようになったと、掲示されるようになったと言われています。実際に全国の裁判所の状況を私はまだ調べてませんけれども、実際にそういうふうな事例が出ているようですね。しかしながらそういう状況があれば裁判員候補者たちは安心するかということです。声かけをされるかもしれないということをむしろ心配する声の方が強いでしょう。で、そのためにメディアはこれは大変なことになったという報道をします。裁判員制度の推進の先頭に立っているのは全国紙で言えば朝日新聞ですけれども、朝日新聞は7月の20日に裁判員を威圧という裁判員を威圧した今回の事件をまず念頭に置いて制度の意義再確認をというタイトルの社説を出しました。この事件は重大なことだという指摘をした上で、暴力団の動きが活発な福岡県ではこういう事件は最初から裁判員の裁判にしなければよかったのだという声があるけれども、それは違うということを正面から言っています。重大事件は裁判員裁判で行うというふうに法律が決めているのだから、それは暴力団であろうが何であろうが原則は裁判員裁判なのだと、こういう言い方をして、なぜ裁判員の参加に朝日新聞がこだわるのかということの理由をこのように言ってます。裁判員制度というのは専門家任せにしないで主権者として司法権の行使に関わる普通の感覚を裁判に反映させるものだ、国民と司法が直接結びつくことによって司法の基盤を強固にし行政や立法をチェックする権能を高めると言ってます。難しい言葉が並びますが、どうやら専門家任せにしないで国民は主権者なのだから司法権の行使に直接関わることが当然なのだと言ってるようです。私はこういう議論はとんでもない間違いだと思っています。もしこういう理屈が通るのだとするならば、日本国憲法が施行されて文字通り半世紀を超えた現在、長い期間にわたって主権者であるはずの国民が司法権の行使を自ら行わなかったというのはなぜだったのだろうかという疑問にぶつからなければ、そのことを正面から考えなければいけないはずなのに、朝日新聞は一言もそういうことに触れない。主権者である国民が司法の職務を専門家に責任を持ってやるように命じたと、これが憲法の考え方であって、であるがゆえに主権者である国民が裁判所の法壇に座るということがない状況を長く続けてきていたということです。普通の感覚を裁判に反映させるという言葉は分かったような分からないような言葉です。 普通の感覚とはどういう感覚なのでしょうか。国民と直接結びつくことによって司法の基盤が強固になるというのはどういうことなのでしょうか。司法の基盤を強固にするというのは何のことか。そして司法の基盤を強固にすることが行政や立法をチェックする権能力ですね、これを高めるというのはどういうことなんだろうか。よくわからないことはだらけです。これで朝日新聞の論説委員室というのはお互いがわかることになるらしい。しかしながら司法制度改革審議会という裁判員制度を政府に答申をしたその審議会の中で司法の基盤を強固にして行政や立法をチェックするというようなことは一言も語られていないのですね。このことには非常に重要な問題があります。司法制度改革審議会という裁判員制度を方針として決めた組織が何も言ってないことをあたかもそこら辺から議論が始まったように朝日新聞社は言おうとしている。でそこには非常に厳しい言葉を使えば嘘があるんですね。どうしてこのように言ってもいないことを言ったかもしれないような言い方に言い換えてしまうのか。裁判員制度というのはそういう目的のために作ったのではない。国民がこの国の司法が正しいものとして行われてきたということを勉強して行ってもらいたい、裁判所に来て勉強して帰ってもらいたいということが裁判員制度の目的なのだということを専門家は言っているのです。そういうことは朝日新聞社は一言も言わない。何か良さげなこと、裁判員制度を導入するといいことになるかのような言い方をここでしていると。だから暴力団員の事件であってもそれは本来やるべきことなんだと、こういう議論になってくる。じゃあ危険をどうするんだ、安全確保をどうするんだ、それについてはほとんど触れない。危険なこともやれと言ってるに近いのですね。その言葉こそ使ってないけれども、もちろん裁判員の安全安心に最善を尽くすのが前提だなどという言い方をしてお茶を濁しています。放送関係者らは協議を重ね課題を出し合い対策を考えて裁判員の保護もその一つになって、実際に特別な送迎体制を取った例もあるなどという例を挙げています。これが対策になるのだそうです。朝日新聞社にとってはおかしいですね。一体裁判員として刑事裁判、重大な刑事裁判に関わるということによって自分の精神あるいは自分の生命や健康に被害が与えられるかもしれない、危害が加えられるかもしれない、そういう危険を押して、つまりそういう危険をある意味覚悟してまでこの制度を国民が実践実行しなければいけない理由は何かということを説得力のある言葉で言うことが、それが新聞社、少なくとも責任あるメディアの責任ということになるはずです。その言葉を一言も言わないというおかしさ、それを私は強く感じます。そういう意味で言うと、私は同じ7月の31日に日経が日曜に考えるという欄でかなりのスペースを取って朝日新聞の社説よりもはるかに長い文章で裁判員制度はどこへ行くというタイトルの評論を掲げていますね。これは非常に興味深い文章です。論説副委員長の方が名前入りで書いてます。朝日新聞社とは違います。不参加8割の危うい現実というサブタイトルがついてます。不参加が8割にもなっているというこの危うい現実を直視しなければいけない、このままでは裁判員制度はどういうことになってしまうのかという危機感にあふれた文章です。正直ですね、細かい数字、これはぜひ機会があったら読みいただきたいと思いますけれども、 数字を正確に上げてどんなに国民から離れてきたのかということをごまかさずに描いてます。制度の否定派がほら見たことかと持ち出しがちな数字だけれどもなどという言葉も使ってます。制度の否定派といえば私もその一人ですけれども、ほら見たことかと持ち出しがちな数字だと言ってるんだけれども、これは不都合な真実こそ直視すべきであろうと、こういう表現をしています。真実は誠にもって推進派にとっては不都合なものである、だけれどもこれは直視しなければならない。朝日新聞の社説が制度は定着したなどという最高裁でさえもう使わなくなった言葉をこの社説の中では使っているのですけれども、こういう言葉を一切この日経は使いません。私は裁判員制度が今どういう状況に置かれているかということについて、とうとう全国紙の中でも正面からこういう問題を取り上げざるを得ないところに来たのだということをつくづく感じました。8年目の真実というか、8年経つととうとうこの真実をから目を背けることはできないというふうにメディアの中でも考え出す人たちが中心部分に出てきているということです。ぜひそのことを皆さんにはご理解いただければというふうに思ってます。メディアの在り方についてはまたさらにこれからも問題にしていきたいと思います。今日はここまでにしましょう。